ここからはなしかちゃんコーナーです。なしかちゃんコーナーでは区内の出来事や施設紹介など青葉区が大好きになる情報をお伝えしていきます。今日のなしかちゃんコーナーは毎月第3水曜日は健康をテーマに青葉区医師会の先生にお話をお伺いしていきます。今回のテーマは不整脈について青葉区医師会会長の山本俊夫先生にお話を伺いました。それではお聞きください。山本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドキドキと動悸を感じるということがありますけれども、動悸というのはどのようなものなんでしょうか？
はい、動悸というのは、自分の脈がいつも通り打ってない時に感じるんですね。でよく、人間生まれてからずっと心臓は動いてます。その動いてるのを、感じないっていうのが普通ですけれども、そこで乱れたりしますと、それを異常に感じます。自分の心臓が打ってるなと感じた時に、皆さん動悸ということを感じて外来に来ます。その動悸なんですけれども、動悸というとすぐ心臓と思いますけれども、原因にはいろいろあります。で、一つは心臓の不整脈が原因で起こる場合と、それから心臓とは関係なくて、脈が何らかの原因で速くなったり遅くなったりする、その状況があって、それを動悸と感じる、その大きな心臓が原因と心臓でない場合と2つあります。
原因というのはあるんですか？
はい、今の原因でまず心臓の方からお話しますと、心臓の方の原因はほぼ不整脈が、あります。じゃあ不整脈っていうのはどのような症状が現れるのかというと、まず一つは脈が速くなったり、それで速くなるとドキドキ動悸を感じます。それから脈が乱れる。よく気外収縮といって脈が飛ぶ場合ですね、脈が飛ぶとリズムが乱れますので、それを感じてしまう場合、それも一つの不整脈による動悸です。で、その不整脈の中でいろいろまた原因があるんですけれども、脈がバラバラになってしまう場合の心房細動とか、それから脈が急に速くなってしまう、よく WPW 症候群といって上皮性の気外収縮の場合があります。
不整脈に自覚症状というのはあるんでしょうか？
はい、不整脈に自覚症状なんですが、自覚症状を感じる場合と感じない場合があります。で、不整脈がありますと自覚症状としては先ほど話しました動悸です。ただ不整脈があっても、例えば気外収縮とか、そういうの脈が飛ぶ場合でも、それに慣れてる人はそれを何にも感じません。ですから不整脈を感じる場合と感じない場合と2種類あります。
また不整脈に年齢というのは関係あるんですか？
はい、不整脈の種類によって年齢関係あります。例えば心房細動なんですけれども、これは年を取ると心房細動になりやすくなります。それから先ほど言いました WPW 症候群、これは生まれつきありますので若い時からあります。で、若い時の方が過敏ですので、逆に若い時に不整脈があって年を取って亡くなるという人もいます。ですから、ものによって不整脈の原因によって年齢は関係あります。
そして不整脈にならないために何か私たちができることというのはあるんでしょうか？
はい、一つはですね、心臓が原因の場合の不整脈に関しては生まれつきなもの、それから年齢的なものです。なのであまり注意することはないんですけれども、年齢的なものによると体の具合が悪くなったり、バランスが悪くなったり、それから非常に疲れていたりとか、そういう時に不整脈は逆に出やすいです。ですので、例えば仕事で忙しくて徹夜しちゃった後とか、そういう後にですね、急に不整脈が出てくるという人がいます。ですから日頃の体の疲れは取っておかなければいけないというのが一つ。それともう一つ、不整脈が原因でない動悸がありますね。これは不整脈というよりも動悸の方なんですけれども、動悸も例えば血圧が上がったりとか、それから甲状腺機能亢進症とか、そういうのもすべて動悸の一因になります。血圧などはやはり生活習慣病をちゃんと予防してないと、だんだん血圧が上がって動悸を感じることが ありますので、やはり生活はちゃんと注意してした方がいいと思います。
そしてドキドキするな、気になるなというふうに感じたら、私たちどのようにすればいいんでしょうか。
動悸なんですけれども、もし動悸を感じたら、その原因が心臓の場合と心臓じゃない場合があります。ただそれは自分ではなかなか分かりませんので、やはり専門医に行って見てもらって、で心臓が原因でもほっといていい動悸もあるし、これは自分では感じなくても、先ほど不整脈感じないと言いましたけど、感じなくても、治療しなきゃいけない不整脈もあります。ですのでちょっと気になることがありましたら、やはり専門医に見てもらった方がよろしいかと思います。
今日のなしかちゃんコーナーは、不整脈について青葉区医師会会長の山本俊夫先生にお話を伺いました。以上、なしかちゃんコーナーでした。